皆さんこんにちは、 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では久しぶりの収録というところで、ちょっと実はですね、収録に使っていたツールがちょっと突然使えなくなったっていうエピソードもあり、実は延期しちゃいました。はいですね、ちょっとその話はまた今度にしようかなと思いつつ、はい、早速コーヒーブレイクに入っていければと思うんですけれども、今回のコーヒーブレイクはですね、アステリアムさんが沖縄に旅行行かれたという話がありいいなと思いつつ、内容を聞いていきたいと思っております。はい、いかがだったでしょう。はい、はい、
そうですね、ちょうど先週ぐらいですかね、はい、に行って、はい、ちょうど1年前にも同じ時期、ほぼ同じ1週間違いぐらいで、はい、行ってたみたいで、
はいはいはい、
ちょうど1年ぶりに行ってきたんですけど、
いいですね。
はい、今回は前は家族3人で行ったんですけど、
はい、
今回妻の弟家族とか、
うんうんうん、
あと両親とかと含めて行ったんで、3家族かな、はい、3家族で行って、
うんうん、
でみんな同じ行動をとってたんで、
うん、
でとかちょっと、はい、違うところで、というのもおばあちゃんが、妻のおばあちゃんが沖縄にいるんですけど、
はい、
なかなかそのみんな、で会う機会っていうのは少ないんで、
う
ん、もちろん沖縄に住んで、
うん、
でまだ弟の家族、妻の弟の家族も子供がいて、
はいはい、
でその子供が生まれてからはまだおばあちゃんに見せたことがなかったんで、
なるほど、うんうん、
そうなんですよね。なんでそれもあって、でおばあちゃんも言うてもう80半ばとか確か、うん、年齢的には
すごい、
うん、なので、はい、っていうのもあって、一度みんなで顔見せに行こうみたいな回で、はい、
なるほど、
はい、今回行ってきたっていう感じでしたね、う
ん、なるほど、はい、いいですね、
うん、
なんかご実家が沖縄にあるってちょっと羨ましいなと思いましたけど、
ね、
はい、
いいですね、
いいですね。
そうで今回ちょっとなんか、うんうん、いつもと違うところで行ったのがなんか、
はい、
名護にある、
うんうんうん、
名護パイナップルパークっていう、
はいはいはい、
大体名護の方行くと、皆さん美ら海、
うん、
水族館にも行くかなと思うんですけど、
はい、
そうそう、実はもう一つその名護パイナップルパークっていうのがありまして、
へへへ、なるほど、
パイナップル園でなんかパイナップルを植えてるんですけど、
うんうんうん、
そこでこう栽培してるところ、
うん
うん、でなんかこう車みたいなに乗ってこうその園内を、
はい、
自動的にこう周回してくるんですね。
はいはいはい、へえ、自動で周回、へえ、
10分ちょいかな、10分15分ぐらい
こう、うんうん、
ゆっくりと周回してくれて、
はい、
でなんかこうパイナップルが植えてる、ちょっとアナウンスがあったりとかしてこう、うんうんうん、説明とか、
はい、なるほどなるほど、
あってっていうのがあって、うん、でその後終わったらなんか一応お土産コーナーみたいなとか、あとパイナップルもなんか割り箸に刺さったようなやつを、
なるほど、
はい、
うんうん、
食べれて、で、あとそうですね、お土産とか、あとなんかワイナリーも併設されてて、うん、なんかその試飲とかもちょっと、はい、できるんですよね。
なるほど、ワイナリーってあれですか、パイナップルワインですか、もしかして。
そうですね、なんかパイナップルワインみたいな、
なるほど、
フルーティーなやつで、はい、
ほうほうほう、へえ、面白いですね、なるほど、そうそう、確かに、
一日中はちょっと遊べないですけど、
うんうんうん、
そうですね、2時間ぐらいかな、
うん、
2時間ぐらいは、はい、2時間ぐらいは遊べるかなっていうちょっとした、はい、感じですけど、
なるほど、確かになんか本州でパイナップルってあんまり親近感ないというか、なんかスーパーに売られてるところしか見たことないから、はい、植えられてるところとかってやっぱ沖縄ならではなんですよね。
そうそう、うん、そうなんですよね。パイナップルってなんか酸性の土壌、
はい、
赤土のところでしか植えられない、育たないらしくて。
ああ、なるほど。ほうほうほう。
そう。で、それがあるのが日本だと沖縄の名護と、
はい、うんうん、
あともう1箇所2箇所ぐらいだったかな。なんかなんで沖縄にある。
そうなんですね。なるほど。
なんで、うん、そもそもそこでしかパイナップルが育てられないっていう。
なるほど、
はい、感じみたいです。
じゃあそうか、国産のパイナップルってなると結構貴重なんですね、そういう意味で言うと。
そうですね、うん、結構貴重ですね。
なるほどなるほど、確かにスーパーで売られてるのって基本外国産ですよね、はい、ちゃんと見てないから分かんないけど
多分輸入が多いと思いますけど。
ですよね、そうですよね、きっと。なるほど、知らなかったな。
そうそう、そうなんですよ、うん、そうなんですね、なんかそれもあのなんかパイナップルパークで教えてもらいましたけど、はい、
なるほど知らなかった、はい、そうなんだ。いやちょっとやっぱりね、はい、あの観光客というか沖縄ビギナーはやっぱり美ら海水族館でみんな満足すると思うんでいやいやパイナップルパークもあるんだぞというところで、はいはい、僕もちょっと機会があったら行きたいなと思いました、はい、なるほどです、
うんうん、面白いです、はい、はい、おすすめです。
なるほど、ありがとうございます。はい、沖縄旅行いいですね、
はい、ぜひ
ですね、ですね、行きたいです。はい、じゃあ本題に入っていこうかなと思います。はい、今回はですね、はい、ちょっとまあ時期があの遅くなっちゃったんですけれども、あのアステリアムさんが、メール勉強会で、登壇したというところで、まあ、そこの話、まあ、ちょっと裏話も含めて、ポッドキャストの中でもう一回話せればいいかなというふうに思って、おります。せっかくなんで、まあ、あのアステリアムさんの方で、発表いただいていた内容も踏まえつつ、まあ、ちょっと裏話ですね、なんかこんなところあったよとか、こんなこと大変だったよみたいなところをぜひ聞けたらいいかなというふうに思っております。はい、
はい、
ですね、で早速、まあ、僕の方からいろいろ聞こうかなと思うんですが、まあ、ちょっと改めてその ML 勉強会のところで発表いただいた内容であったりとか、もちろんちょっと聞いてなかった方もいらっしゃると思うので、なんかそのあたりを軽く説明いただくことってできますでしょうか。
はい、はい、そうですね、まあ、内容的には、まあ、以前テックブログを書いたものが、まあ、ベースではあるんですけど、
はい、
まあ、あの今勤めているところで、まあ、機械学習プロジェクトというか、まあ、機械学習機能をプロダクトに入れるっていうのが初めての
こう、うん、
経験というか、はい、プロダクト的には初めての、はい
はい、
ものだったんで、まあ、それに対してレコメンドの機能なんですけど、
はいはい、
まあ、投稿レコメンドっていう機能を新しく、うんうん、まあ、1から、はい、まあ、0からかな、0から、うんうん、開発して、
はい、
まあ、リリースして今動いてるって、動かしてるっていうような感じの一通りのそのプロジェクトの開始とか、
はい、
まあ、進め方みたいなところから、まあ、実際のシステムの、うんうん、まあ、構成とかどういうふうに作ったとか、
うん、
っていうところをお話ししたっていうのが、まあ、ざっくりとした、はい、内容になってます、
うん、なるほどです、ありがとうございます。もう話を聞く限りめちゃめちゃ盛りだくさんだろうなっていうふうには思っててで、まあ、スライドもすごい数があってっていうのを、はい、目撃してはいるんですけど、いやなかなかこれってすごいですよね。本当にゼロベースから始めて、まあ、機械学習システムを開発運用というところで、まさにその MLOps の入門的な位置づけでというふうな形で初めに書いてある通りで、もう結構やっぱり ML やりたいとか、ML 使って何かしらの、プロダクト出したいっていうあの会社さん多分いっぱいあると思うんですけれども、どうやったらいいんだとか、なんか進め方みたいなのやっぱりわからないとか、まあ、いろんな会社さんのそのなんだろうな、発表内容とかあるけど、大体そういうのって結構もう機械学習自体が成熟してたりとか、より改善したりっていうフェーズで、なかなか参考になりそうで参考にならなそうみたいなところがあるのかなと思うんですけど、この資料は本当に入門的な立ち位置というところで、本当にまあゼロベースから作っていただいた経験そのまま丸と書いていただいているというところで、めちゃめちゃ価値あるなと僕も思っていまして、はい、これは本当に素晴らしいですよね。はい、
そうですね、
うん、
そうなかなかまあ、改善した事例とか、
うんうん、
まあ、ある程度こう機械学習チームがあって、はい、まあ、すでにもうある程度動いてるみたいなところが、まあ、比較的、
うんうん、
まあ、この勉強会とかだとやっぱ多い、うん、まあ、ML やってる人とか、まあ、多いかなと思うんですけど、
そうですよね、うん、
そうですね、なんで意外とまあ入門というか、そうですね、どういうふうに始めるとか、
うんうん、
ここら辺をこう考えないといけないとか、
うんうん、
なんかそういうふうな入門的なところっていうのはあんまりなかったので、
はい、うんうん、
そこら辺はそうですね、そういうの一応なんかまあ そういうのも全部、うん、一応載せたいなっていうのがあったんで、ちょっと量は多くなったんですけど、うんうんうん、はい、書いてますけど、まあ、そう、だから入門でも、こう、なんか、それぞれのパートごとに見たら、なんか、独立でこういろんなところに資料があると思うんですよ。なんか、パイプラインだけは、
そうですね、そうですね。
あったりとか、なんか、他のものがこういう、あるとかって、モデルをこういうふうに作ったとか、なんかそういうのは、ここではあると思うんですけど、ここら辺が、まるっとなってるのはあんまりないんで。
うん、いや、本当そう思います。なるほどです。
ここは、はい、一応ちょっと詰め込んでみましたっていう感じです、はい、
いやー素晴らしい。いやこれ本当保存版ですよね。素晴らしいです、
ね、いやありがたい、
はい、いやいやいや、ありがとうございます。なるほどです。そうですね。なんでぜひ内容とかもし見てない方いらっしゃれば、これあれですよね、アーカイブとかあるんですよね。
あ、そうですね、うんうん、YouTube でも見れるはずですね、
うんうんうん、ぜひぜひ、
はい、はい、ちょっと、はい、
そうですね、
も
う
一回確認します。
あ、はい、ありがとうございます、すいません、はい、なんかまたポッドキャストでこれを発表するのはめっちゃナンセンスなんで、もし内容に興味があればぜひそちらをご覧いただけると、はい、はい、思いますね。ただまあ、はい、このポッドキャストの中でちょっと触れたいなと思うのが、やっぱりそのいろいろとこういう、まあ、ゼロベースで作っていただいてるって中で、まあ正直アステリアムさん根性のアステリアムさん特性のパイプラインとかソリューションだと思うんで、はい、なんかここはもう譲れないとか、はい、めっちゃここ工夫したんだよみたいなポイントがあれば、ちょっとそこだけお伺いしたいなと思ったんですが、なんかあります？
はい、はい、そうですね、まあシステム全体とかはある程度はまあそのなんですかね、オーソドックスというか、うんうん、まあ、うんうん、よくあるパターンではあると思うんですけど、
はい、
工夫したというか、まあ気をつけたのはやっぱなんかログ周りとかを何ですかね、改善できる、次にこう改善にすぐにこう取りかかれるというか、
うんうんうん、
そういうところはいろいろとちょっと工夫したというか気をつけたポイントかなっていうのがあって。
なるほど、うんうん、
まあ例えばこう物を作って終わりじゃなくて、まあ機械学習ってやっぱ改善ありきだと思うんで、うん、
はいはいはい、
そうなってくるとこういざ作ったけど、じゃあ次改善しようと思ったら、またなんかほぼ1からに近いようなこうレベルであ やらないといけないとかっていう場合もあると思うんですよね、作り方によっては、うんうんうん、
確かに確かに。
そうなんで、なんかそこら辺がこう改善しやすい仕組みみたいなので、まあ細かいところとかで言うと、例えばなんか、まあ、はい、まあよくあるその CI/CD とか
はいはいはい
のなんかデプロイを簡単にできる仕組みであったりとか、あとはログ周りとかも結構気をつけていて、なんかその AB テストとかした時に、うんうんうん、まあ、ちゃんと効果検証というか、
うんうんうん、
検証しないといけないと思うんですけど、はい、まあ、そういった時にこうユーザー側がまあ、ML 側がどういうこう出力を出して、
うんうんうん、
でエンドユーザーは結局、まあ、どういうまあ、レコメンドの場合だとどういうレコメンドされたものを選択したのかとか、
うんうんうん、
そういうところの、まあ、なんかどのユーザーに、まあ、どんなロジックでこうレコメンドを提供したのかみたいなのを全部こう収集できるようにしておいて、うんうん、でそれをこう一つのテーブルみたいなのにして後からこう分析できる、
なるほど、
みたいなところは結構注意して用意したかなと思いますね。
うん、なるほど、ありがとうございます。このあたりはなんか ML エンジニアだからやるよねっていう認識はあるんですけど、なかなか他のそのバックエンドエンジニアとか、そのいわゆる DevOps みたいな方だとちょっとやっぱり感覚違ったりするのかなと思ってて、なんか ML エンジニアだからこそそういったところの配慮がちゃんとできたりとかするのかな、もちろんこれはいい悪いとかいう問題じゃなくてですけど、なんかそこは話を聞いてて、ああ確かにここ大事だけど結構見逃しちゃうポイントなんじゃないかな実はみたいなところが今思いましたね、うんうん、確かに
そうですね、うん、まさにML やったことない人だとあんま気づきにくいポイントかなとは思うんで、
うん、そうです
ね、そこははいありますね。なんで、うん、そこら辺はまあ AB テストの時にどういう情報を取っておけば、
はい、
あとこう検証するとき楽だとか、
うんうんうん、
そこら辺は最初から意識して作るようにしましたね、うんうん、なんか AB テストの振り分けをちゃんとすぐにできるとか、はい、簡単にできるとか、
うんうんうん、
なんか どういうロジックで振り分けるとか、まあそういうのも含めて、
うんうん、
やりやすいようには最初から用意したっていうのは、はい、ありますね。
なるほど。ありがとうございます。確かに。いや、難しいな。でも、やりがいはすごいありそうですね。なるほど。はい、ありがとうございます。はい。したらですね、ちょっとまた裏話的なところに話を持っていこうかなと思うんですけど、まあなんかいつも僕はこういうまあ勉強会というか発表会のところの準備って大変なんじゃないかなっていうふうに思ってて、で特にまあ内容が内容なだけに結構アステリアムさんがもう本当にゼロベースで作っているっていうところで、もうやることめちゃめちゃ業務自体ですね、本業自体でめちゃめちゃある中で、こういったその社外発表とかやられている、まあ当然その準備をしなきゃいけないと思うんですけど、結構その業務の合間を縫ってこういうのやるのって普通に大変なんじゃないかなって思ったんですけど、なんか工夫されたことであったりとか、やっぱりでも大変だったみたいな、なんかそういう感想みたいなのあるとちょっと聞きたいなと思って。
はい、はい、そうですね、まあそうですね、普通に大変っていうのもあって、ちょうどその10月が発表だったんですけど、
はい、
うんうん、10月になんか別の締め切りみたいなちょっと、まあ、もう一個あって、うんうんうん、それと被っちゃってたんで、うん、結構普通にめちゃくちゃしんどかったっていうのは単純にあったんですけど、うん、
はい、
そうですね、まあ、とはいえそう今普通の業務をやりながらの準備なんで、
うんうんうん、
まあ、そこら辺はスライドの用意して発表練習してみたいなのは、うん、はい、あったり、うん、まあ、あとはどういう内容をこう入れるかみたいなところみたいなのあるんで、うんうんうん、まあ、そこら辺はそうですね、単純に、はい、大変ではありましたっていう、うん、ところですね。
なるほどです、はい、なるほどです、なんかイメージ通りですね。なるほど、
はい、
そうですね、なんかまあそんな中でちょっとまあやっぱりその一人 ML エンジニアとして、まあただでさえ業務めちゃめちゃ忙しいと思う中で、こういう取り組みされてるの純粋に尊敬するんですよね。でまあその中でやっぱりこういう社外発表って別にやらなくてもいいじゃないですか、究極その中でも、はい、まあ、モチベーションというか、なぜこういうふうな発表をやるんだっていうところの、なんかなんだろう、アスティリアムさんの中の熱い気持ちみたいなところがあると、ちょっとどういうのがあるんだろうっていうのは気になってて、はいはい、そのあたりってどうなんですかね、はい、ちょっと伺いたいんですが。
そうですね、うん、そうなんです。まあ、もともと僕も別に、社会人の最初とか、
はい、
まあ、そのなんか勉強会でめっちゃ発表、まあ、したいとかするとかっていう、うんうん、そういう思いは全然なくて、
はいはいはい、
まあ、本当に業務やってるみたいな感じだったんですけど、
うん、はい、
まあ、ただなんか一方でまあなんかエンジニアの、まあこういう界隈、まあ、このエンジニアの界隈ってまあ基本的に一社でずっと長くやる人ってまあ結構少ないというか、
うんうん、そうですね。うん、
やっぱ転職する人も多いと思うんですけど、
はい、
レベルアップ、まあ、キャリアアップとか別のことをしたりとか、うんうん、まあ、いろいろ理由はあると思うんですけど、
はい、
まあ、その中でこうそういう時にこう、まあ、自分自身のある程度こう何ですかね、うんうん、確立したなんか認識とか、まあ、世間っていうか、
うんうん、
この界隈からの認識とか、はい、ブランディングじゃないですけど、
うん、
まあ、なんかそういうのをこう、まあ、やるためのまあ一つの手段というか、
うんうんうん、
そういう意味で、まあ、自分自身をこう知ってもらうとか、まあ、そういう、うん、例えば転職考えた時にまあ声をかけてもらいやすいとか、
はい、
なんかそういうまあちょっと下心もありつつ、なのでまあそういうところは一つちょっと、
うんうん
うん、なんかポイントとしてあるのと、うん、
はいはい、
あとはまあ、モチベーションとかはまあそうなんですけど、まあ一つはなんか気分転換じゃないですけど、うん、まあ、やっぱり、
うん、
業務まあずっとやってて、まあ、まあしんどいと思うんですけど、
うん、
まあ、そういう時に、まあ、周りの人がどう思ってる、なんていうんですかね、同じようなことをやってる人にまあなんか相談したいじゃないですけど、
うんうんうん、
その時にこうなんか気分転換じゃないですけど、まあ、登壇とかしてそういうとこ人たちとこう交流ができるんで、はい、
うんうんうん、
なんかそういう一種の、気分転換の一つとして、
うんうんうん、
まあ、社外発表、まあ、発表通してこう、うん、その輪を広めるじゃないですけど、
は
い、
うん、
そういうところもありますね、登壇の発表に関しては、
はい、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。 なるほどです。すごいしっくりきましたね。やっぱなんか業界特有な感じはすごいしますよね。なんかある意味その自分のこういうあの成果っていうところがある意味あの分かりやすく、まあ、切り出そうと思えば切り出せるじゃないですか。その、まあ、製造業とかだとまたちょっと違うのかもしれないですけど、
はい、
であとはまあ転職割引っていう業界の中でやっぱりいかに自分を武器にしていくのかっていう、まあある意味なんだろうな、転職の時のあの戦略といいますか、まあ、自分に箔をつけるじゃないですけど、まあ、そういったものは確かに大事だなって思いますし、求められてる業界なのかなとも思うんで、すごいそれはしっくりきましたね。はい、ただまあやっぱり僕含めてやっぱりなかなかこういうのってなかなかやっぱり腰が上がらなくて大変じゃないですか、だって、
はい、そうですね、うん、いや大変なんですけど、そうなんですね、まあ大変ではあるんですけど、まあ、あとは、うん、大きいの忘れたんですけど、
はいはい、
あのやっぱりみんなそのまあネットでこうやり方とか検索すると思うんですよね、絶対、うんうんうん、あのこういう時困った時にやっぱ検索してググって、
はい、
でなんかいい技術記事ないかなとか、うん、なんか参考になるものないかなみたいなって探すと思うんですけど、うん、なんで、はい、僕もまあもちろんそういうのにあの恩恵を預かってるんで、なんで、うん、あのまあ、それの一つのこう参考として、
ああなるほど、
うん、あればいいかなっていう、まあ還元じゃないですけど、うんうん、まあ、そこまでこうあれなんですけど、
なるほど、
まあ、なんかそういう一人でもこう同じような境遇の人の参考になればいいかなとか、
うんうんうん、
まあもしくはこのスライドとかなんかブログを見て、
はい、
なんか新しいこういう技術に興味を持つ人が増えるとか、
うんうんうん、
なんか紹介した方法論とかに興味を持って勉強し始めたとか、うん、なんかそういう感じのなんかあの、まあ、影響を与えるっていうちょっと多くかもしれないですけどまあなんかそういう、
うん、
なんかそういうのは嬉しいなと思って。
なるほど、それはめっちゃいい話ですね。なるほど、
そういうのもありますね。
うん、確かに、うんうんうん、そうですよね。やっぱりなんか我々っていろんなその情報に助けてもらい助けられてもらいみたいな感じで、なんか本当にまあなんだろうな、何かやるにしても検索して調べてこういったことがあるんだっていうのを知って、それをじゃあ自分の業務とかもろもろにどう使えるのかみたいなのを検証すると思うんですけど、やっぱりなんだろうな、そういう情報を受け手側だけじゃなくて、まあ、やっぱり自分の方で発信して、まあ、その業界全体を盛り上げていきましょうみたいな話っていうのが、まあ、やっぱり必要だし、なんか単純になんだろうな、受けて受けてテイカーじゃないけど、なんかもうとりあえず受けて受けてみたいな話だとやっぱり自己成長ってできないですし、まあ、そこに対する還元っていう気持ちがあるからこそ、こうやってなんかなんだろうな、技術界隈って盛り上がってるのかなっていうふうに思うので、めちゃめちゃ大切な、かつすごい感動した感動しましたね。それはもう本当にその通りだなと、はい、思いますね。なるほど、
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ他にもまあいろいろ、そうですね、モチベーションとかの文脈まあありますね、
うんうん、
まああとはまあ単純になんかこういうまあ、登壇とかもそうですし、ブログ書くことで、はい、なんか内容が頭の中でこう整理されてくると思うんですよね。
うんうんうん、そうですね、
うん。それは多分皆さん思うと思うんですけど、うん、そういうところを通して、こう、まあ、発表とかこうブログに載せるってなると、やっぱ変なことは書けないというか、
うんうんうんうん、
適当なことは書けないじゃないですか。
そうですね。
なんで、うん、改めてこう、まあ、調べ直したりとか、
はい、
確かにそういう正しい表現とか、なんかそういう使い方を、まあ、皆さん多分されると思うんで、
うんうんうん、
そういったところでもちゃんとこう文章をこう書くことによって、まあ、情報を整理したりとか、うん、
はい、
自分の中の理解度もより高められるみたいな、
うんうんうん、
ところはあるのかなと思ってますね。
うん、
であとまあ僕は結構その自分の作った資料とかブログとかをなんか、はい、参考にしてまた次のことをやったりする時があるんで。
なるほど、うんうん、
なんでそういう意味でも自分のその時のこうなんかどういうふうにやったかなとか、は
い、うんうんうん、
そういう参考資料として、はい、残しておきたいっていうのがありますね。
確かに確かに、いやそれはそうですね、おっしゃる通りですね。まあ、最初なんかキャリアの中での武器とかっていう風に感じに書いちゃいましたけど、あ、言っちゃいましたけれども、もちろんそのキャリアだけじゃなくてその自分自身にとってもやっぱり一つの資産ですもんね。
うん、
うん、あの時ああいうことやったんだとか、まあ、そういったところがやっぱりその脳みその記憶の中だけで残ってたらちょっとやっぱり解像度低いと思うんですよ。どうせ まあ、そのは細部のところとか忘れたりとかすると思うんで、だけどこういうなんか、はい、あのちゃんとその文章とかスライドとかで残ってるっていうだけでも、まあ、ある意味なんだろう、その時のあの成果みたいなのを、まあ、パッケージ化しておいて保存している状態だと思うんで、はい、それをまあ見れば当然やったの本人なんで、あそういえばこういうのやったなみたいなところってスッと入ってくると思うし、でしかもそれが、うん、あの公開されて他の人の役に立ってるってなると、まあそれはもう本当に価値が当然ですけれどもめちゃめちゃありますよね。自分もそうだし社会にもそうだしっていうところで、うん、これはおっしゃる通りですね、うん、
そうなんですよ、はい、うん、ナビさんうまく、はい、まとめていただいて
ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。
はい、
はい、いやなるほどですね。
そうなんです、うん、なんで、まあ、なんで社外発表とか、まあ、ブログ書いたりとか、まあ、結構、まあ、それなりの時間はかかるし、
うんうん、
まあまあなんか、ね、別にそこに対してなんか金銭的な何かが発生するわけじゃ別にないんですけど、うん、
はい、
はい、まあ、ただそうですね、自分自身の自己成長もありますし、うんうん、周りに対しても情報として価値のあるものを提供できれば、うんうん、それは、はい、すごい良いことだと思うんで、はい、まあ、そういったところのモチベーションで、はい、うんうんうん、やってるっていうところは一定ありますね、
うん、そうですね、確かに確かに、いや重要ですね。重要とは言いつつもなかなか僕もできてないので、うん、ちょっとやっぱり習いで何かしらアウトプット出せるように、はい、やっていこうかなと思いました。
そうですね、まあ、このあたりなんかやっぱりあれですよね、一人で頑張るっていうのも結構しんどいと思うんで、うんうん、なんかその辺はやっぱ会社のこう文化と か, なんかこう、うん、みんなで積極的にあの外部にアウトプットしていこうぜみたいな感じの会社の、はい、まあ、会社というか、うんうんうん、あの開発かな、エンジニアの中でのこう雰囲気とか、
うんうん、そうですね、
なんかそういうのとか、うん、まあ、周りの普段こうなんですか、仲いいエンジニア同士というか、はい、そういう人たちのなんかこう周りの、あの環境っていうのもある程度やっぱあるのかなっていうのは、うんうん、はい、感じですね。
確かにそうですね、うん、なるほどです、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ今回のあのポッドキャストはこれくらいですかね。なんかあの内容としてはもう本当に今お伝えした通りの、まあ、勉強会、発表会とかあの話について、まあ、そのアステリアムさん の, あの裏側の気持ちじゃないですけど、まあ、その登壇した話の中での、あの 裏話みたいなのを、まあ、話せたかなというふうに思います。やっぱりそのこういう、まあ、我々のこういう技術的な話っていうのって、まあ、今後その社会にどう生きていくのかっていうところも、まあ、結構やっぱり貢献度としてはめちゃめちゃでかいし、まあ、もちろんキャリアの話もそうだと思うんですけど、まあ、そういったところでやっぱり改めてこういう社外発表っていうところが重要なんだなっていう気づきにもなったかなというふうに思います。
はい、
はい、じゃあ、今日はそんなところで、以上にしようかなと思います。はい、また、はい、次回も、お会いできればなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。